12月22日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。スタートアップも国内回帰、ものづくりのノウハウ蓄積。足元の円安を受けて製造業の国内回帰が進んでいます。海外の人件費高騰や輸送費の急激な変動などから、日本国内で製造してもコスト競争力を維持できると判断する企業が増えているのです。輸入原材料費の増加や日本の給与の国際的な低下など課題はあるものの、記者は日本がものづくり大国として復活するための追い風になると期待します。普段取材する企業からは、技術力の強化につながると歓迎する声も聞かれます。IKEA の価格戦略、環境配慮イコール割高はありえない。環境に配慮した製品は割高。IKEA はそんな常識を覆そうとしています。素材や設計を見直し、リサイクルや中古品の回収、再販売にも果敢に取り組みます。サステナビリティのため、前例のない道を自ら切り開く現場を追いました。抗がん剤を体内で合成、患部だけで効果発揮、副作用抑制。抗がん剤によるがんの治療は副作用との戦いでもあります。その戦略に革新をもたらそうとしているのが、体内で抗がん剤を合成する技術です。がん細胞の近くで化学反応を起こし、抗がん剤をその場で合成するため、正常な細胞には作用しにくいです。副作用で開発が中止になった抗がん剤候補にも復活の機会が巡ってきます。2050年頃までに抗がん剤を患部で現地合成する日が訪れるかもしれません。 NTT コミュニケーションズ、全社にデザイン思考、苦闘10年で壁壊す。日本企業が苦手とされるゼロから1の発想で世の中にない独創的な製品やサービスを設計する手法、デザイン思考。 NTT コミュニケーションズは600人の伝道師が全社に浸透させ、雑談しやすい仮想オフィスなど斬新なサービスを次々と生み出します。キャリアパスや人事評価の難しさ、周りの無関心という3つの壁を10年かけて壊し、顧客の潜在ニーズを起点に動く組織に変えています。頭痛、便秘、鼻炎、薬の飲み方、間違えると症状悪化も。市販の痛み止めを飲みすぎて、頭痛がさらにひどくなるなど、間違った薬の使い方で、症状がかえって悪化することがあります。処方薬では、多くの薬を飲むことで、副作用リスクが上がるポリファーマシーも問題です。今飲んでいる薬との付き合い方は大丈夫でしょうか。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉は、雇用保険。チェックしておきましょう。政府が運営する公的保険制度で、労働者の生活や雇用を安定向上させるための給付を手掛けます。労働者を雇うほぼ全ての事業所が適用対象となります。大きく3つに分類され、その一つが失業等給付です。失業して新しい仕事を探す人に、失業前の賃金の一定割合を加入期間や年齢に応じて支払う仕組みが代表例です。以上が今日知っておきたい用語、雇用保険の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、あなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。先週のエンディングで日本の少子化問題が不安とお話ししたところ、共感の声をいくつかいただいたので、今回は世界の出生率や少子化対策をご紹介します。まず、日本の出生率は世界と比べどのくらいの位置にいるか、あなたはご存知でしょうか？正解は、世界銀行の統計によると191位です。合計特殊出生率が 1.3 と 世界平均の 2.4 をかなり下回っています。1位はニジェールの 6.7、 2位はソマリアの 5.9、 3位はコンゴ民主共和国の 5.7 とアフリカの出生率の高さが際立ちます。あなたが気になるであろう国、アメリカは146位で 1.6、 中国は141位で 1.7、 そして教育に力を入れているとよく聞く北欧のフィンランドは182位で 1.3 と意外な結果でした。フィンランドは2010年には 1.89 だったため、今回のランキングでは世界で話題になりました。では気になる最下位はどこでしょうか。ぜひあなたも考えてみてください。2秒間どうぞ。予想できましたでしょうか。答えは韓国の 0.8 です。経済協力開発機構 OECD 加盟37カ国のうち1を下回っているのは韓国だけで、日本の 1.3 と比べてもかなり低いです。原因として韓国は非正規雇用の割合が高く、若者に雇用不安が広がっていること、住居費が高いことなど経済的な面が大きいようです。また厳しい受験戦争に打ち勝つため高額な教育費がかかることも理由の一つです。 K-POP ブームに沸く韓国がこんなことになっていたなんて意外ではないでしょうか。そんな韓国では少子化対策のために行政が家賃補助制度、出産祝い金制度を導入したり、大統領選で重要な争点になったりもしました。一方、子育てに手厚く少子化対策のお手本と言われるフランスの例をご紹介します。様々な子育て支援はさることながら、2021年には全女性が不妊治療補助の対象となりました。そのため同性カップルや独身女性でも不妊治療の補助を受けられます。国の経済的支援の手厚さだけではなく、様々な立場や考えの人に子供を持つ機会を持ってもらうという点に新しさを感じます。2022年11月半ばには世界の人口が80億人に達したと国連が発表しましたが、人口が増えている国と減っている国があることが出生率のデータからもよくわかりますよね。ただ人口の増加はメリットだけではなく、自然環境の破壊などを引き起こしかねないため、人口抑制の動きがあることもお伝えいたします。あなたは世界の、そして日本の出生率を見てどう感じたでしょうか。私は今の日本の国力を維持するためにも、出生率の高い国、そして低い国からも学んでいく必要があるなと感じました。日本の少子化は国民全員が自分事として考えるべき課題ですよね。ぜひこの話題、あなたも誰かとシェアしてみてください。ヤング日経木曜、佐藤かな子がお届けしております。先週は、タカピロさん、アメフトくんさん、ふわふわ358さん、マルコ・アルナウトビッチさん、ネコおじチャンネルさん、かよこ福井さん、笑顔のまさまささん、りょうたくんさん、こぼりおぎさん、ゆたぽさん、こじかじさん、まぶさん、コメントどうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。さて、もうすぐクリスマスです。街中がキラキラし始めて気分が高まります。とはいえ、最近バタバタしており、一番クリスマスを感じたのは、コンビニでチキンの予約ポスターを見たことでした。そこでふと思ったのですが、なぜ日本人はクリスマスにチキンを食べるのでしょうか。イギリスではローストビーフ、北欧では魚、スウェーデンでは豚肉料理など、日本のようにみんなチキンを食べているわけではありません。アメリカでは七面鳥で、アメリカにいた時、母がオーブンでローストターキーを焼いていたのを思い出します。そこで気になって調べてみたところ、クリスマスがアメリカから日本に広まった当時、日本には七面鳥が生息しておらず、入手が難しかったため、代わりにチキンが使われたことが始まりのようです。そしてケンタッキーフライドチキンもその一役を買っており、日本でクリスマスを祝う伝統がなかった時に、チキンと共にクリスマスの祝い方を広めました。1974年には、クリスマスにはケンタッキーというキャッチコピーが一世を風靡し、 今のチキンのクリスマスが浸透しました。クリスマスにはチキンを食べようというシンプルなメッセージで商業的な伝統を作ることに成功したケンタッキー。マーケティングとしてかなりすごいですよね。とはいえ、この美味しいチキンのクリスマス文化を広めてくれたケンタッキーには感謝しかありません。チキンの話題でお腹が空いた方もいると思いますが、なんと本日、チキンに関する放送をもう一本、18時より放送します。唐揚げを美味しく食べられる、カラットペーパーを開発した、唐揚げ好きの26歳の OL、原口さんに私がインタビューしました。カラットペーパーのことや開発のきっかけ、原口さん自身のことなど、かなり面白いお話が聞けたので、ぜひ皆さんにお聞きいただきたいです。感想もお待ちしております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では、ツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に、日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では、木曜担当、佐藤かな子でした。本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。いい一日、そしていいホリデーをお過ごしください。